대학원 다 짱!
오케이!
春分の日というのも過ぎまして、
うん、そうだね、
徐々にまた日が長くなってまいります。
お
はようございます、たっちゃんです。
おはようございます。本当ね、暑さ寒さも彼岸まで、ね、昔からいい言葉で、春の、まあ、お彼岸、秋のお彼岸、そこで春はこれから寒いとか暖かくなる、秋はこれから寒くなるぞって昔の人は生活感にある言葉を残してくれてるよね。で、人生を豊かに生きるってそういうことをね、きちっとやっぱり自分の生活感の中に入れていく、昔の人の言葉を大事にする、大切にする。確かに今気候変動ってやつでね、なんか年がら年中暑い、急に寒い、それから、北極南極の氷が溶けるとかってね、温暖化ってやつが問題になってる。だからそういう中で俺たちどうやって生きていくのかなっていうことは、やっぱり時代とともにかなりの変化が来てるなっていうことを通説に、わずか70年しか生きてない俺だって、ちょっとサバ読んでんだけど70年以上生きてるね、俺だって感じるんだよね。で、まあそのね、生き方の中で良き塩梅っていう、まあ塩梅という言葉が、塩の梅だよね。知らなきゃ読まないよね、今読めないよね。うん、塩梅って塩梅とかって言っちゃう。まあよく良き塩梅。要は塩加減が大事だよっていうことなんだけども、生き方ってね、すっごい今俺たち考えなきゃいけない状況になってきてんなって。デジタルでしょ、今。ね、デジタルってのは0と1の数字の組み合わせでいろんなことを過ごしていくじゃんね。0か1かじゃんね。どっちかだって、右か左かどっちかだって言うんだよ。正しいかまずいか はっきりしろってね。バーカ言っちゃいけないよってね。人間ちな0と1の間の微妙なものがあるわけ。白か黒かで判断すりゃ、真っ白か真っ黒かって、間の灰色っちのがあるわけで、
水墨画を見てみろ
と。あ、おっしゃるとで薄い濃いがあってね、ネズミ色って言うんだけど、灰色あれだって江戸100いくつかのネズミ色を作ったじゃん、庶民は。つまり生き方として楽しみを、幕府が御禁制で派手はダメだとやった。じゃあその少しだって俺たちだって生きていく中で少しは誇張したいことがあるよって、じゃあそのネズミ色いっぱい作っちゃえっつんで、ただ単なるネズミ色灰色ってやつが、いろんな灰色ができた。生き方っていくらでも、もう一回0と1の話に戻るんだけどね、0と1の間に何かあるって、まあ、要は 0.1 だから 0.2、0.3 と 0.9、1になるまでに9つもあるじゃんね、0.1 から。そうすると、それは何て言うかっていうと、デジタルの世界では、ノイズって言うんだってね。ノイズ。雑音だぜ、雑音。だから邪魔だって言うんだよね。だから邪魔だ、ノイズ、雑音じゃねえよって、俺は思っちゃうんだよね。まあこれ人生観なんだけどね、いろんなとこで意見のぶつかり合いがあったりね、あの野郎とかって憎しみを持ったりね、あるいは褒められて有頂天になったりするのが人間なんだけどね、木を、まあタベルは口辺がついたタベルなんだけど、木のタベル、木喰商人ね、あれ微笑仏って言うんじゃね、微笑仏、微笑みの仏さんっていうね、その人がね、やっぱ言って、いい言葉を残してて、丸が全てだって言うんだよ、その木喰商人はね、丸が全てだって。丸が全てって何かっていうと、丸っていうのは円満っていう言葉に代表されるように、どっからでも入り込める、どっからでも出ていける、角がないから角が立たないんだよね。角が立つっていうのは極端にあるところが、まあ、鋭く尖っちゃったりなんかするんでしょ。だからそれが角が立たないんだよ、丸。まあ、目次は、丸々と、丸めよ我が心。まん丸丸く、丸くまん丸っていうね。まあ、なんでも丸く丸くって言うんだよ。なんでも丸く丸く。だからそれがね、やっぱり、そういう中で、まあ、丸く収めたい。でもね、俺もつくづく思うんだけどね、若い時は 100% 無理。 だってそれはエネルギーがあるんだもん。今俺らのこの年齢になるとね、まあ正直第一線っていうやつは外れてるわけですよ。だからそういう中で、第一線じゃないんだけど予備軍とか補佐役とかって第二の役割を今させていただいてるってことがいっぱいあるのね。でまあそれありがたいことで、毎日が日曜日っていうあの城山三郎の本があるっていう話です。それもね、やっぱり毎日日曜日で結構なんだけど、生き方としてやっぱり毎日日曜日じゃダメだな。生き方ってのは仕事って意味じゃないんで、精神的にね、何かいろんなものを考え、今まで読めなかった本をいっぱい読むものを考える、ものを書く、であるいは体を動かす、で毎日ゴルフ行くのも結構だから、それは経済的な問題もあるから散歩でもいいじゃないかって、その時散歩でも行った時には見えなかったものが見えることがあるんだよね。その景色の中に、あるいは人の生き方の中に。でそういうことってすげえ大切。あの話があっちこっち飛んで恐縮なんだけどね、シーザーっていう人がいたでしょ、あのギリシャの
ジュリアス・シーザー。
ジュリアス・シーザー、あの彼は、まあ、カエサルとかっていう話、読み方の問題なんだけど、世界国家を、まあ、要は構想したわけじゃん、ローマの英雄として。つまり世界を、まあ、制覇しようっていう言葉はどうか、要は世界を一つの価値観で、統一しようと。で要はいろんなところへ侵略してったわけじゃんね。で最後裏切られるじゃんね、有名なことは、ブルータスお前もかと、ブルータスお前もかと、お前も裏切るのかっていうところで、同じようにその天下布武っていう、要は天下を治めようとした織田信長っていう名、まあなんだ、素晴らしい、見方もすごいよね、素晴らしいと取るか変わってる人と取るかってね。あの明智光秀がね、本能寺で変を起こした。でその時に最後の織田信長の言葉は、是非に及ばずと、是非に及ばず、光秀よお前もかって言ってないんだよ織田信長は。だからそこのとこはね、俺はすごいな、要は達観してるんじゃんね、俺はこういうことをやりたい、目指した、でもそれが裏切られた、やっぱり自分にミスがあったんだ、自分でもやっぱり反省することがあったんだ、是非に及ばず。まあ多分俺思うのに、あの信長っていう人は無常観の持ち主だったんじゃないか。無常観、要はあの謡のね、能の中に、人生わずか50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、それを好んで待ったって言うんだよね。まあ人生今わずか50年じゃなくなっちゃったけど、でもどっかで滅する時が来るじゃんね、聖あるもん必ず滅するわけですよ。だからそういう中で無常観、まあ浮い天変、その要は変わらざるものなしで、だから昨日の長寿だとこ、だ今日の短かもしれない、これ分かんないよね。栄光盛衰は世の常だったらね。だからまあ繰り返しは恐縮だけど、今日の今日の成果っていうのは明日の滅亡へつながるんだよね。だから無常観っていうやつを掘り下げて、そういうところに生きる知恵を見出せるような毎日サンデーなんだな。要は一日一日がやることないよっていうんじゃなくて、やることいっぱいあるよ。特にもう年を食って定年退職なされた方々、やることいっぱいありますよ。だからそういうところもね、いろんなこういう勉強してみることも一つの価値観だよね。うん、あのそれこそどんどんどんどん話があっちこっち行っちゃうんだけど、老思想思って、老荘思想っていうやつがね、これはもう まさに無為自然を説いてるわけですよ。そのオスを知りて、そのメスを守れば天下の谷の形となるっていう、谷となる、まあ、どういうことかっていうとね、オスというのは雄だよ、雄大の雄、メスというのは死だよね。要は弱いもの強いものというやつをきちっと分かってくると、天下の刑、谷になるって、谷っていうのはあの渓谷の刑だよね。だからすごい切り立った崖に挟まれた。でそういうところを分かってくると面白いなーって。樽を知れば恥ずかしめられず、樽を知れば恥ずかしめられずって、ね、老荘思想の中に出てくる。樽を知れっていう言葉で、知足ってやつだね。年収1500万の人が800万になりました。800 100万ったらすごいぜ。ね。で、それでも俺は1500万取りてと思うか。800万もいただいてありがたいと満足感で過ごすか。